それでは聖書を読みしたいと思います。今日は使徒の働きの2章1節から13節までです。新改訳聖書の233ページの下の段の終わりのところからです。それではお読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分のこと国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼は驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことだろうか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビアの地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことなのかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。以上です。ユダヤ人には三大祭りがありました。第一は杉越の祭り、第2は七州の祭り、そして第3はカリオの祭りです。杉越の祭りはイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から神様によって救い出されたことを記念して行われました。第2の七州の祭りは杉越の祭りが終わった次の日から数えて7週間目、つまり50日目に始まるお祭りです。これは収穫祭でもあります。小麦などの穀物の収穫を杉越の祭りが終わった次の日から始め、7週間で収穫を終えお祝いするのです。イエス・キリストは杉越の祭りの最中に金曜日に十字架につけられ死にました。土曜日は安息日で、その日に杉越の祭りは終わりました。その翌日3日目の日曜日の朝にイエス様はよみがえられました。ということは、その日から数えて50日目が七州の祭りの日です。50日目ですから、日本語では五旬節と訳されています。言語ではペンテコストス、50番目という意味です。で、このお祭りには世界中からユダヤ人たちがエルサレムに集まってきてお祝いをしました。合宿をしていたイエス様の弟子たちと120人ほどになった クリスチャンたちもこの収穫を祝う お祭りを楽しみにしていたようです。そのクリスチャンたちがですね、朝早くから同じ場所に集まっています。でこの場所は2節に家と書いてありますから、今まで10日間合宿をしていた大きな家だったのだと思います。すると突然ですね、突然のことですが、天から激しい風が吹いてきたような響きが起こったと2節に書いてあります。この轟音はですね、家全体に響き渡ったんですね。で皆さんはこのような激しい風の音を聞いたことがあるでしょうか。猛烈で強い台風がやってきた時にも同じような轟音が聞こえるかもしれません。でここで勘違いしないで注意しなければならないことですが、この時は風は吹いていなかったんです。激しい風が吹いてきたような響きが起こったんです。聖書は書いてあるように激しい風が吹いてきたような響きが起こったんです。風は吹いていませんが、そのような轟音が耳に聞こえたわけなんです。それだけではありません。見ているとですね、炎のような大きな舌のような形をした火が現れ、舌が分かれたような形をした炎になっているんですね。その分かれた一つ一つの炎のようなものが、そこにいたクリスチャンたち一人一人の上にとどまっているのが見えたんです。耳で轟音を聞き、目で巨大な炎を見た上に、今度はですね、そこにいたクリスチャンたち全員がヘブル語以外の、自分たちの言葉のヘブル語以外の外国語で話し始めたんですね。これがイエス様が弟子たちに言われた父の約束でした。父の約束が成就したんですね。4節にありますように、これは聖霊が下り、クリスチャンたちは聖霊に満たされたの。そして聖霊がクリスチャンたちに外国語で話させたんです。でここでイエス様が言われたことを振り返ってみましょう。使徒の働きの一章の4節と5節をここに出していただけますでしょうか。4節と5節を読んでみますと、人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そういうふうに言われた。この言葉から分かりますように、父なる神様の約束、父の約束とは、弟子たちが聖霊によるバプテスマ、父なる神様によって聖霊によるバプテスマを授けられるということでした。またイエス様はこの使徒の働きの1章8節というところをここに出していただけますか。1章8節で、聖霊が弟子たちの上に臨むとき、弟子たちは力を受けてイエス・キリストの私の証人となるとも言われたんですね。で今この父の約束が成就しました。弟子たちは耳と目と口に超自然的な現象を体験して、弟子たちに聖霊のバプテスマが授けられたことが、この神様によって教えられたわけであります。また聖霊によって力を受けてキリストの証人となるというその約束がありましたように、弟子たちがそれぞれ 違った外国で神様が行われた大きな御業を話すことができた。そのことを通して、それを聖霊によって力を受けて、イエス・キリストの証人となるということが示されました。で、クリスチャンたちが聖霊のバプテスマを受けて、聖霊に満たされて話した外国語はどんな言葉だったんでしょうか。五節を見てください。エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたので、って書いてあります。住んでいたっていうのは長期に住んでいた人もいましたが、このお祭りに合わせて短期間エルサレムに来ていた人たちも含まれていました。で、彼らはですね、世界各国からやってきた人たちだ。ユダヤ人なのにどうしてこんな世界の各地に散らばっていたんでしょうか。それは彼らが昔ですね、戦争の捕虜としてアッシリアに連れて行かれたユダヤ人の子孫であったり、バビロンに連れて行かれたユダヤ人の子孫であったり、シリアに連れて行かれたユダヤ人の子孫、また戦争が続いて起こりましたから、戦争の危険を逃れてこのパレスチナ地方からアフリカやギリシャや世界の果て果てに逃げていったユダヤ人たちの子孫であったからですね。で、現在こういうようなこれに近い例を挙げると、中国人と言えるかもしれないですね。世界中の国々にですね、中国人華僑がいるんですね。私の仲良しの友達だった香港の人はですね、親戚がですね、中南米にいるって言うんですね。いろんなパナマとかその辺にいるって言うんです。そんなところにいるのかって、いるんだ。いろんな太平洋諸島のタヒチ島にもいるとかですね、いろんな人がいる。また私のと同じ同僚で宣教師だった人はですね、お父さんは中国人だけども、お母さんはフィジー人ね、そしてフィジーで育って、フィジーからこの献身して宣教師になってタイにやってきたという人もいます。で、このように中国人は今この華僑として世界中に散らばっている。同じようにこのユダヤ人たちもこの世界中に散らばっていて、外国で育ちましたから、その土地の言葉をこの母国語としている。そしてその上、ユダヤ人としてのヘブル語も喋る人たちなんですね。大嵐のようなですね、音を聞いてエルサレムにいた大勢の人が、弟子たちやクリスチャンたちが集まっているところ、多分この時は家から出て外の広場にいたと考えられますが、そこに集まってきたんですね。で、来てみてびっくりした。なぜなら弟子たちはですね、ガリラヤなまりのヘブル語ではなくてですね、外国語で話しているんですね。しかもですね、それぞれが彼らの出身地の外国語を喋っているので、この喋っていることがこの外国からやってきたユダヤ人たちによくわかるんですね。エルサレムから見たら、東の方のですね、パルキエやメディア、エラム、メソポタミアのそれぞれの地方の言葉で彼らが喋っているだけではなくて、北のユダヤ、カパドキア、ポントスの地方の言葉で喋っている人もいる。また南のですね、フリギアやパンフリア、エジプト、リビアの地方の言葉で喋っている人もいるわけですね。さらにですね、西の遠くローマの言葉でも話している人がいるんですから、びっくり仰天ですよね。それもですね、私が話す日本語なまりのですね、タイ語みたいな下手なタイ語ではなくてですね、彼らはガリラヤ人なのにそれぞれの外国語をパーフェクトに喋ってるんですね。この弟子たちはガリラヤなまりのヘブル語を喋るので、同じヘブル人たちから 軽蔑されたんだ。あんた方田舎者でガリラヤ弁で喋るからわからないよってこう言われてたのに、そのガリラヤ弁を喋っているユダヤ人たちがパーフェクトなペルシャ語で、パーフェクトなローマ語で、パーフェクトなエジプト語でって、こうみんなそれぞれの言葉で喋っていましたから、こんな考えられないことが起こったから、この人たちはあっけにとらわれていたんですね。ですから聖書に書いてありますように、その人たちは一体これはどういうことなのかと言って不思議がって驚いていました。またクリスチャンたちを嫌っている人たちは、なんか奴ら朝からブドウ酒飲んで酔っ払ってっからこんなこと言ってんだっていうようなあざけりの言葉を言った人もいたと聖書は記しています。ルカはですね、前の章ルカの福音書でですね、このことを次のように言っていますね。ルカの福音書の3章の16節と17節を見てください。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもってご自分の脱穀場の隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。殻は焼き尽くす火で、焼き尽くされますですね。ごめんなさい。でここでバプテスマのヨハネは、このヨハネの福音書の3章16節17節でこのように言ってますように、イエス様はヨハネより力ある方だって言うんですね。またイエス様は聖霊と火でクリスチャンにバプテスマを授けられると言っている。でさらにですね、イエス様は収穫した穀物のある脱穀場を隅々まで清められる、そういうふうに言っています。この日、五旬節の日、聖霊がクリスチャンたちの上に下り、イエス様によって聖霊のバプテスマが授けられました。ヘブル語でもギリシャ語でもですね、風という言葉と霊という言葉は同じ言葉なんですね。ですから風っていう言葉を霊と訳すこともできるんですけれども、クリスチャンたちが耳にした風のような語音は聖霊の力の象徴ですね。また火でバプテスマを授けますと、このヨハネが予言したように舌のような火がクリスチャン一人一人の上に現れた。火はですね、清めの象徴ですね。罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架による贖いとよみがえりを信じた者は、火のバプテスマを受けて聖霊によって清められる、罪から清められるということです。さらに聖霊はですね、クリスチャンたちの中に宿って、クリスチャンたちは聖霊によって力を受けて地の果てまでキリストの証人となったのです。ですから五旬節にいたクリスチャンたちは聖霊によって世界中のですね、地の果てまでの世界中の言葉で神様の御業、福音を語った。間違いないでください。この辺で、この何語でも喋れるようになったっつって、このユダヤ人たちが、ハロー、ハローって、みんな、こんにちはとかですね、ニーハオとか、そういうふうに言ったんじゃないんですね。彼らは、 その世界中の言葉で神様の御業、福音を語ったの。つまり福音はユダヤ人だけのものではなくて、全世界の全ての人のもののためなのだということです。で、この聖霊による働きを見た人々は、先ほども言いましたように、一体これはどうしたことかと驚いたの。今でも同じですね。私たちが聖霊の働きでイエス・キリストを信じて救われて、聖霊のバプテスマを受けて、生活が変わり、考え方が変わり、興味が変わり、言動が変わるとですね、私たちの家族や友人はですね、また知人はですね、皆さんにこういうこと言うんじゃないでしょう。私にはですね、牧野、お前一体どうしたんだ、お前何が起こったんだ、なんでクリスチャンになったんだと驚いて尋ねてきた。私はがクリスチャンになった時、多くの人、お前本当にクリスチャンか、お前がクリスチャンとか、いろんな人は言いましたけれども、みんな私が聖霊のバプテスマを受け、聖霊によって新しく生まれた時に驚いたんですね。ちょうどこの五旬節の日に聖霊が下って、弟子たちが聖霊のバプテスマを受けた時に、この周りにいる人たちは一体これはどうしたことなのかと驚いたのと同じであります。その時私たちは聖霊の力によって私たちになさった神様の大きな御業を周りの人々に分かるように話すんですね。これでですね、この一体これはどうしたことかって言われた時にですね、弟子たちがガリラヤ弁ですね、ナナニャってナナって、ね、わけのわからないガリラヤ弁のヘブル語で話したら、五旬節の祭りに集まってきた人たちは、何言ってかかんない、これなんだこれって言うんだろう。しかし聖霊を受けて、聖霊のバプテスマを受けた弟子たちは、一人一人の人が分かる言葉で神様の大いなる技を話したんです。ですから一人一人の人たちがこの神様の大いなる御業、イエス・キリストが私たちの罪からの救い主であり、イエス・キリストが私たちの主なる神様であるということを、この知ることができたんですね。私たちも同じですね。わけのわからない言葉で証しをしたり、話しても全然わからない、しゃべれもしない英語でですね、ハロージーザスクライスト、ジーザスクライストねとか、なんとか言ったって全然わからないんですね。で、私たちは日本人ですから、日本語でわかるようにこの福音、神様の大いなる御業を伝えるんですね。また皆さんの中にはですね、この日本学校で教わる日本語だけではなくてですね、青森出身の人は津軽弁を喋れるかもしれない。津軽弁喋れたら、津軽の人には津軽の心に伝わるように神様の大いなる御業を話すことができる。また沖縄から来た人はですね、琉球弁を話すことができるかもしれない。その琉球弁で神様の大いなる御業をこの琉球の人たちに、沖縄の人たちに分かるように話すことができる。分かるように話すことが、この聖霊の力を受けてキリストの証人になることの大切なことなのであります。この時エルサレムで聖霊の働きを見聞きしたこの世界中から来たユダヤ人たちは、後にですね、自分の故郷に帰り、主イエス・キリストのことを証ししたことでしょう。で、このようにしてイエス様の救いはエルサレムからユダヤとサマリア、さらに地の果てにまで広がっていったわけです。私たちは聖霊の力を受けて、 私たちの周りの人々に分かるようにですね、分からないことを言ってもダメなんです。分かるようにイエス・キリストのされた素晴らしい大いなる御業を伝えていく、福音を伝えることができるように祈っていくことが必要ですね。キリスト教用語でですね、なんか導きがありましたとかですね、いろいろな普通の人が使わない言葉で話すんではなくて、みんなが使っている普通の日本語で神様がどんなに大きな技を私たちのうちになすってくださったかということを伝える、これが聖霊が下るときに私たちは力を受けてイエス・キリストの証人となるであろうという証人になることですね。わけのわからないことを言っても、ただあんた何でもいいから教会に来なさい、キリスト教を信じなさいとか、そういう勧誘をするのではなくて、神様が私たちのうちに聖霊によってどんなに素晴らしい御業を成してくださったかを分かる言葉で他の人々に伝えていく、これが福音を証しするということであります。ですから私たちも祈って、私たちの周りにいる人々にイエス・キリストによる救いの福音を証ししていこうではないでしょうか。そして祈って、神様が聖霊が働いて、その人たちもこのエルサレムにいた世界中から来た人たちが信じ受け入れられたように、イエス様を主として、救い主として信じ受け入れられるように祈っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、五旬節の日にあなたは父なる神様の約束をエルサレムで実現され、弟子たちに行われました。ただ聖霊が弟子たちの上に下るとき、弟子たちは力を受けてキリストの証人となる、それもエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまでのも主の証人となるということを言われた通りに、あなたはその約束を成就されました。天の父なる神様、私たちもあなたから聖霊を受け、あなたによって救われた者として、この救いの喜びを、あなたの大いなる御業を私たちの周りにいる人たちに語っていくことができますように、分かるように語り伝えていくことができますように、そしてこの上水恵みキリスト教会の近隣の人たちがイエス・キリストの福音を知り、イエス・キリストの福音を信じ、本当に新しい命を受けて救われますように導いてください。そのために私たちをあなたの証人としてお持ちください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。